マリコの目線でポッドキャスト。
さあ、それではマリコの目線第13回です。
はい、こんにちは。はい、
こんにちは、よろしくお願いします。はい、
お願いします。
私この間っていうと、はい、ちょっと、ま、もう何週間か前ですけど、
はい、
アマちゃんで、うん、もうまさに震災の時の、はいはいはい、あれってジオラマなんですよね。私あんまりジオラマってよく分かってなくて、うん、まあ、たまたまその前に、うん、その話もあった後でもしますけど、
うん、
見るお腹なっちゃった聞こえました見る機会が見る機会があってそうそう、あのジオラマの津波が来るところが、
はいは
い、青いとか水色のガラスみたいな、
うん、
私ものすっごいあれが衝撃だったんです、うん、ちゃんとした映像を見るよりも、
うん、
まあなんか、うん、さらに突き刺さる、
うん
う
ん、
うわすごいジオラマって思って、うん、涙ドーッと出たみたいなシーンで、うん
はい、
で、まあ、ジオラマってあのねドラマの中でずっと使われてたじゃないですか、
うん、いろん
な
とこで、
はい、で、ね、皆さんもなんか、
う
ん、あここに持ってくるんだったのかっておっしゃってて、うん、あそういうことだったのかって思ったんですけど、
うん
まあ、たまたま、まあ、同じような時期に多分高校生だったと思うんですけど、
はい、
なんかそういうジオラマコンテストのなんかテレビでちょっと特集してたことがあって、はいうん、でみんな男子なんだけど一、うん、組だけ女子チームが出てて、
はい、
でそのなんかね女子らしい作品を作りたいって言って、うん、お花見かなんかだったと思うんですよ、
うん、
お城があってお花見をしているみんなのジオラマを作ってて、うん、そのお城の壁を再現するのに、うん、もうほんと何度も城に通って、うんうん
はい
この感じなのかみたいなのをやったとか、うんうん、なんか使ってる道具とかもちょっと今思い出せないんですよ、うん、ものすごい身近なもので、
はい、
で瓦も一つ一つこうちっちゃいのを一個一個作ってこう重ねてるっていうのを見て、
うんうんうんうん、
ジオラマって全然正直今まで身近なものじゃなかったのでアマちゃんのとそれと両方で、はい、うわジオラマすごいんだなと思ってた時にちょジオとあのフェイスブックでジオラマのなんかお仕事行かれてたじゃないですか、
はいは
い、でいつも大体私がベーっと喋って、
はい、
師匠がベーっと最後まで喋るので、
うん、
いつも師匠しか喋ってなかったねって言われるので今日は先に師匠に喋ってもらおうと思ってジオラマの話にしました
なるほど、
はい
はい、
行かれてたのは、
はい、
もう1週間ぐらい
そうですね、はい、浜松で、はい、
それは高校生のなんですか。
そうですね、もともとはその浜松ジオラマファクトリーというのがあって、浜松出身の、情景王という異名を取ってる、まあ、プロモデラーというですね、プロの、まあ、いわゆるモデル、まあ、プラモデルを作ったりいろいろそのジオラマをね、
はいはいはい、
創作したりしている山田拓司さんという方がいて、はいはい、でテレビチャンピオンって、
はいはい、ありましたね、
うん、それのその、 模型の、うん、その大会が5回かな、
うん
もっとあったのかな。
浜松でですか。
いやすみませんテレビチャンピオンの番組の中で
そんな何回もあったんだ。うん、
でそれで5回優勝してるのかな。
多
分さんでとにかく知らない、まあ、業界で知らない人はいないっていう。で、まあ、その方が浜松出身で、うんうん、今在住なので、
うんうん、
で、まあ、ちょっとねできた経緯とか話し始めるとちょっと長くなっちゃうんで、うんうん、全部はしょりますけど、うんうん、実はちょっと深い理由があって、うん、なんでそれを浜松に作ったかっていう。ただ
そのジオラマファクトリーっていう施設があるんですか、うんうん、
常設のミュージアムですね。
うん、
でその山田拓司さんの作品を多数常に展示していて、
うん、
でもう拓司さんの、ね、作品ってもうとんでもない量があって、
うん、
いろんなその映画の広告それこそね、うん、洋画とかバットマンとかスターウォーズとか、うんいろんなね、
うん、
作品の、うん、それをジオラマで再現して、
うん、
シーンをエイリアンとかね、
うん、
で要はその模型雑誌とかの作例とかにそれを載せたり、
うんうん、
また映画会社配給会社作例って作品の例ですね。
ああ作例ですね、うん、失礼しました。
であとはその映画の配給会社の方の宣伝にそれをね、
うんうん、
ビジュアルで使ったりとか、
うん
であとはまあ、ガンダム、
うんうん、
それからエヴァンゲリオン、うん、それからウルトラマンとか円谷、うん、作品ね、うん、 あとはね、あの用心棒とか三船敏郎の黒沢監督のね、ああいうののジオラマもあったりとか、まあそういうのがあって、で、あとはあの、ジブリ作品もあるんですけれども、うんうんうん、で、それと同時にあの田口さんっていうのはあの昭和のあの情景、
うん、
あの頃あの時代のっていう、まあ、あのまあ分かりやすくちょっと陳腐な例ですけども、うん、まあ三丁目オールウェイズのああいう世界、
年配の方なんですか？
僕よりちょっと上ですね、僕よりちょっと先輩で、うん、で、誰もが僕らの世代だと誰もが、うん、心のどこかにある情景を表現するのが本当にうまくて、
うん、
でそんな作品を一堂に会してるんですね、うんうんうん、でただやっぱりそれはあの NPO が運営してるんです。
ああそうなんですね、うん、
で実は僕もそこのメンバーなんですけども。
ああそうなんですか、うん、
で、でそれをこう全国にやっぱり知ってもらって、うんうんうん、でその全国からね、うん、浜松に遊びに来てくれる人を増やしたいということで始めてるんですけれども、でなかなかそれがその宣伝費用がね、うん、どこからどう捻出するんだっていう世界なので、
うんうん、
じゃあそのイベントだと、
うん、
で今までどこもやってない、うん、ジオラマ作品コンテストっていうのを、
うんうんうんうん、
昨年の夏に浜松市で、うん、初開催したんですね。でこれがおかげでそのまあ非常に大きな反響と成果と成功を収めて、
うん、
でそれの第2回目を今年やると。で結構早めから準備を始めてたんですけど、うん、やっぱりどうしてもそれだけでは年に1回のね、うん、それだけではそこで終わっちゃう、
うんうんうん、
でそこの会場にはたくさん人が来ても、うんうんうん、そこから街中に人が出ていかなければ意味がないので、うんうん、なんかないかなって言ってた時に、うんうんうん、で僕は青春感動共有イベントをやりたいって。
青春感動共有、
青春感動共有イベント
長い、
うんうん、ロボコンとか書道ガールズとかバンド高校生バンドコンテストとか、うんうん、閃光ライオットってのがあるんだけど、うん、それとか、うん、なんかそういうね、
うん、
ダンス甲子園とか、
ああダンス甲子園、
なんかそういうのをやりたくて、
うんうん、
でそれのまあジオラマ版、うん、で若い人たちのそのものづくりへの興味とか、もっと言っちゃうと、
うん、
プラモデル屋がどんどんなくなっちゃって、
あ
で僕らは
そうなんですか、うん、
僕らは本当に僕はもう本当に実はもうバリバリのモデラー少年だったので、うん、
でもガンダムとか作ってる人とか、
いやいや、ガンダムはありますよ。
ねえ、なんか流行ってません、うん、結構、
はい、流行ってます、
うん、でそれとプラモデル屋さんまたちょっと
違う。結局だからプラモデル屋さんがあってもガンダムしか売ってないとかね。
あエヴァンゲリオンのなんかとか、
うん、スケールモデルを扱ってるところがやっぱり徐々に徐々にその都市部では特に、
うん、
都市部っていうかね地方都市の中でも、
うん、
浜松くらいのクラスの町でどんどんなくなってて、うん、もっと地方行って例えば山陰の方とか、うんうん、その北陸の方とか、うん、東北の方とかの町へ行くとまだまだあるんですけど、そういう
プラモデル屋さんっていうのがあるんですか、おもちゃ屋さん、うん、
ではなくてプラモデル屋さん、
それは知らなかった。
もっと言っちゃうと僕らの子供の頃は本屋さんの片隅にプラモデルを売ってたりとか、うん、駄菓子屋さんの中にプラモデルを売ってたりとか、
卵も売ってて、プラモデル売ってましたね、うん、そんな感じです。
これはもうそれだけでも幸せでそこに浸ってたんですけど、でそれをやっぱり浜松はもともとね、うん、ものづくりの町なので、
あそうですね、
だからそれでその浜松にそのものづくりに興味を持った、うん、かつそのジオラマっていうのはそのただのそのプラモデルではなくて、
うんうんうん、
それが例えば戦車でも飛行機でも、
うん、
自動車でも、
うん、
オートバイでも、
うん、
ガンダムでも何でもウルトラマンでも何でもいいんですけど、
うんうん、
要はその空間立方体の空間の中にそのドラマ、
うん、
ストーリーとかあと情感情景を表すものなんですね、
うんうん、
まあ、造語なんですけど、
うん、
で要するにドラマ、
うん
うん、なんですよ。でそれを見た時に 例えば見た人の金銭に触れる何かがあったりとか、そのワクワクしたりね、で目線をこうこっちから見るとこっちの人の気持ちで感情移入できたりとか、こっちから見ると違う作品に見えたりとか、
もう四方八方から見て、
はい、まあ中には二面だけ使ってとか、いう作品もあるし、平面的な作品もありますけれども、本当にまあ、ルールっていうのは実はそんなになくて、でそれが鉄道模型とかでもあるし、特に海外とか行くともっとさらにいろんなものがあるんですけど、
あ、そうなんですか、
でそれをその高校生たちが、一人一人ね、好きな子が自分の部屋でこうコツコツ作ったものを持ち寄るプラモデルコンテストとかあるんですね。でそれにちょっとジオラマ的な背景をつけたりとかってあるんですけど、僕がやりたかったのはとにかく例えば今年のグランプリは浜松市代表なんとかですって言った時とかにスポットライトバーッと当たってやったーっつって立ち上がって、その子たちがこう抱き合って泣くみたいな、
青春
感動
共有、友達とみんなで抱き合ってみたいなのがいいわけですね。一人じゃなくて、ね、
そうなんです。だからバンド、自分バンドやってた時もそのコンテストとかに出てった時にやっぱり今年の最優秀グランプリなんとかつって紹介された時はやっぱり立ち上がってガッツポーズして、みんなして抱き合って、それでステージバーッて駆け上がってって表彰されて、でやったっつって、で最後泣きながら演奏するみたいな、そういうレコード体操の
青春でデキデキデキみたいな、
そうそうそうそう、まさに本当にそういうあのスイングガールズでもそうじゃないですか。
そうですね、スイングガールズね、
コンテストじゃないけれど、そのねやりきった達成感とか、
なるほどね、
それをやりたくて、その熱い、熱い、
その見てるこっちも熱いしね。
そうそうそう、で僕らがまあ僕はまあそういう意味でそのプラモデル少年と、バンド少年と、そっちの両方をやってきたので、その何だろう、自分が辿ってきた道のその素晴らしかったことを今その何か形にできたらなと思って、でそれで今回その高校生大会っていうのを企画させてもらって、でその本大会と高校生大会と、あとそれをつなぐその例えばスタンプラリーだったりとか、その、フォトコンテストの作品発表とか、いろんなものをとにかくこうもうそこに全部入れて、
フォトコンテストはジオラマを
したジオラマ作品をその会場で撮った、そうすると自分の写真作品がそこにできて、自分の目線のね、
作った人じゃなくても応募できる、それは、
そうそう、そのジオラマファクトリーで山田拓司さんの作品が飾ってあるんですけど、それを自由に撮って、でその撮った作品をで応募するっ
ていう、なるほど、
そうすると作者すら気づかない角度があったりとかするかもしれない、
そうですね、
し、どこに黒、ね、フォーカス当てるかによって全然変わるんですよね。なのでそれも企画して、でそれの優秀作品 を実際にパネルでその会場にも展示して、まあ、写真もね、それもちょっと企画させてもらったんですけど、写真もやるの でやっぱりデジタルでね、ウェブ上にこう公開するのも、まあ、今は綺麗に表示されますけど、やっぱ紙に焼いたもので、さらにそれがパネルに入ったものっていうのはやっぱりね、
嬉しいですね。
嬉しいよりもやっぱり作品としてのクオリティが全然
違います、
価値が違う感じがするんですよね、ちゃんと紙に焼いたもの、でそれも実は写真の楽しさっていうのはそっち側に実はちゃんとあって、撮って適当に携帯とかで撮ったやつをそのブログや Facebook や Twitter とかでシェアするだけじゃなくて、ちゃんと作品としてね価値持たせて、ちゃんとこう額に入れる、
立体的にするみたいな感じ、
立体っていうか要するにフィジカルなもの
です、形なものにする、
触れないものじゃなくて、そうするとやっぱりモニターで見る写真と、そのプリントして額に入った写真っていうのは全然違うし、質感とか、 出会いの感動が違うので、そうですね、あそうか写真ってやっぱり紙でプリントちゃんとするといいんだとかね、例えば写るんですみたいなああいうものでも、
うんうんうん
うん、今ねスマホでも携帯でも、うん、あのショップですぐにプリントアウトできるじゃないですか、
うんうん、
であれだってやっぱり全然違うと思うんですよね、
うん、
でそういうもっとなんつうんだろう、あのフィジカルなものをみんなもっと経験してほしいと思って、
うんうん、
その両方やって、うん、ちょうどその時にあの週末土日に、うん、その同じ そういうことを浜松でやってる、
うん、
活動している人たちの中で、
うん、
音楽のそういうイベントをやってる人たちがいて、
うん、
でその2つのコンテスト会場のちょうど中間の空き地のところで、
うん、
音楽のいろんな楽器とか、
うん、
演奏とかそういったものの見本市を
見本市、
うん、やったんですね、
うんうん、
だからあの2つの会場を行き来する人が、うん、例えばその音楽が聞こえてきたりね、
うんうんうん、見本市っていうのはこの楽器はこうやって弾くんだよとかそういう
実践例が弾いてる、浜松には実はこういうメーカーがあるよとか、うん、こういうその、工房があるよとか、 あとこういうスタジオがあるよ、こういうレンタルがあるよっていう、
あ、じゃあちょっと幅広いですね、レンタルスタジオとかまで出てきちゃうんですか、
そうですね、もう、うん、レコーディングスタジオが実はあるんだよとか、
それどうやって見本、
だからブースです、
簡易ブースみたいな、
うん、テントでこうブースをやってて、で楽器メーカーだったらそこに実際楽器を置いて試奏をしたりとか、
うんうんうん、録音スタジオはじゃあ録音できるよみたいな、
そう、例えばそれをあのムービーで見せてこういう施設ですよってやったり、パンフレットね、サンプリングしたりとか、あとそういう何かレコーディングとか、
うん、
もしくは、練習とか、なんかそういったもので相談があればそこに行って、
うんうんうん
うん、実はこういうことやりたいんだけどできますかとか相談したりとかね、
そういうのはこう どういう人たちが一つになってるんです
か、それは誰がリーダー、その音楽のそのイベントをやってる、それもまあ同好会的な人たちが、これはね、浜松市の助成事業、
うん、
助成金事業で採択されたやつで、
うんうん、
だからその普段そういう活動をしている人たちが、
うん
まあ、集まって、
うんうん、
それぞれ、まあ、あちこち協賛取り行ったりとかね、
なかなか出会えなかったりするんじゃないですか、同じような音楽をやっててもそうでもない、
そうですね、まあでも言ってもね、今だったらネットでダーッと調べるだけでできますし、もともとつながりのある人たちなので、
へ
え、それとまあそういったものを全部その1週間の中にね、
うんうんうん、
入れて、
それたまたまだったんですか、その日本に違ったのが、
そう、
うん、
ちょうどだから僕らはその期間に浜松市内街中を人が行き交うことを目的にそのイベントを作ったわけなんだけれども、なんかここに一発欲しいよね、ただその正直もう今シャッター閉まってる店多いんですよね、浜松って、だから街歩いててもそんな面白くないんで、
うん、
でもそこにね音楽がライブ演奏が聞こえてきたりとか、何かやってるぞとか、あと飲食ブースが出てて美味しそうな匂いが漂ってくるなってなれば、お祭りじゃないですか、それそしたらちょうどあの関連しているところがそれやるっていうんで、じゃあ一緒にやりましょうって言ってスタンプラリーのポイントを置いてもらったりとかね、うん、そういう形でやって、まあ、その中で僕はその主に高校生大会の全体 そのプロデュースと実行委員長としてのことをやらせてもらったんです、
うん、
でその中でもね、それこそ東京の女子校の皆さんが参加してくれて、
うん、
で上野の動物園とその周辺の駅の鉄道のあれとか地層の関係とか寺院とかそういったものをこうジオラマの中で再現してくれていて、で熊をね、白熊を動物園に置きたいと、でだけどその白熊のフィギュアがなくて、でしょうがなくて、で普通の熊のやつがあったから、いやこんなちっちゃいね、5センチ3センチぐらいのプラスチックのね、 でそれを白く塗りましたと、
うんうん、
だからよく見ると白クマと形が違うんです、うんうん、耳の形とか。
あ、そうなんですか、
うん、
白クマと茶色いクマは耳の形が違うんですか。
顔の形から何か全部違うんです。
あ、そうなんですか、うん、
白クマは海の中ね、こう、
あ、はい、うんうん、
だから
北極グマ、
そうそう、
あ、はい、
北極グマ、あのほら水の中泳いでる姿なんて落とせるみたいな感じで、こうやって、
はい、あ、そうなんですか、流線形ですから。
で陸にいるクマは顔でっかいでしょ、丸くて、
はいはいはい、うん、
で
気にしたことなかった。
耳の位置も全部違うんですけど。
あ、そうですか。
だから、うん、そのこう氷の山の上に白クマが2匹いるんですけどね、うん、その作品、うんうんうん、でもあのいわゆるあのヒグマとかを白くしたやつなんですよ、
うんうんうん、
でそういったのもこう書いてあって、
うんうん、
でもう見つからないからこれで作りましたとか、うんうん、でさらにその女子がね、
うん、
その塗装用のスプレーとか使ったことない子たちで、
うんうんうんうん、
せいぜいその体育の授業の後の発汗とかのあれを、
ね、
その
ね、
8-4的なものをしか使ったことがありませんでした。
ああ、
うん、その子たちがその白 の塗装のスプレー、塗装スプレーってなんかプラスチック塗るやつだから、
はい、
当然手とかについたらシンナーとかでこう洗い流す
ん
ですけど、
使ったことないですね、私もほとんど。
それをね初めて使ってシューってやったら大騒ぎになって、
キャーみたいな、そしたら、
うん、白クマどころかピンポン玉みたいになっちゃいましたとかっていうのを
書い
てあ
った
。かわいいんですけど、
うん、
あとその千葉にある駅を再現しているジオラマでね、
うんうん、
あの東京の上野にあるそれもあの、とてもあの有名な学校があるんですけど、うん、鉄道関係では、うん、そこでその何回もそこに通って、それこそさっき言ったみたいに、
うん、
駅何回も通って写真撮ったりいろいろして、でそこにあるそのなんだろう景色だけではなくて、その駅のね、なんかこうあのローカル線の駅のその改札のところをこう学生が
いて
とかサラリーマンがいてとかっていうのはね、やっぱドラマがあるんですよね、
人間像みたいな。
そういうの本当にすごくあの素晴らしい作品が集まって、うん、小銭的なね、
10
作品が全部紙でできてるやつよね、
うんうんうん、紙ですか、
うん、ペーパージオラマっつって、もう橋から建物から全部紙。
それ段ボールみたいなちょっと硬いものですか。あの、
ね、うん、いや段ボールじゃなくて、そのそういうクラフト用のちょっとした、まあ、あの紙が、いろんな種類の紙を使って、うんうん、それをこうカッターでね、スーパーにして切って、それをこう貼り合わせて立体的に作っていくんですけど、
すごいですね。
すごいです。まあそういうのとか、と理工学科の子たちがプラモデルとかそういう造形は苦手ですと、
うんうん、
でも仕掛けは僕らは得意ですとかっつって、あの海の中をこう電車が走ってるように見せたりとか、その飛行機がこう飛んでいく感じをさ、ね、表したりとか、いろんなギミックが、ピタゴラスイッチみたいな、
ピタゴラスイッチ楽しいですね、
ああいう感じのやつを作ったりとか、なんかすごいあの僕らが思ってた以上に素晴らしい作品が集まって。
そうなんですか。
そうなんです、それをやってきました。はい、
面白いですね。
うん、面白いです。
それは今回は前哨戦っていう。
そうです、そうです。はい。
で来年また
本大会です。
本大会、高校生、
はい。いよいよ本大会です。
へ
ー。で、一応3月にやるって発表したんですけど、うん、昨日。
あ、昨日。
うん、
うん、まさに。
もう、ま、メディアも来てて。うん、
へー。
中日新聞、あの地方版ですけど、
うん、
今朝の中日新聞にそれ載ってます。
うんうん、あ、そう
はい、
これで放送するときちょっと遅れちゃうから。
ああ、そうか、
ちょっとあれですけど。
そうですね。
ごめんね、みたいな。
はい、またあの、うん、見てください
見てね、
はい、
みたいな、
はい、
ジオラマ熱いぞっていう、
うん、これはね本当に熱いですよ、
はい
はいはい、
ちょっと私も今後興味を持って見たいなと思って、そんなわけでジオラマの話を聞かせていただきました、はい、ありがとうございました。